第6課5月1日から5月8日アブラハムの子孫。5月1日安息日午後、暗唱聖句。しかしあなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。ペトロ 1:2-9 新共同訳。しかしあなた方は選ばれた種族、祭司の国、聖なる国民、神につける民である。それによって暗闇から驚くべき御光に招き入れてくださった方の御業をあなた方が語り伝えるためである。ペテロ 1:2-9 口語訳。今週の聖句。エゼキエル書 16-8 申命記 28-1 申命記 28-15 エレミア書 11-8 創世記 6-5 ヨハネ 10-27-28 ガラテア 3-26-29ローマ 4-16-17 今週のテーマ。ある小さな町の宝石店の窓辺に置かれた時計が9時15分前で止まりました。この店の前を行き交う多くの人々がこの時計を頼りにしていました。この朝仕事に向かう人々はまだ9時15分前であると思いました。登校中の子供たちはまだ道草を食う時間がたっぷりあると思いました。その朝宝石店の小さな時計が止まっていたためにたくさんの人々が遅刻してしまいました。 C.L. パドック神の時244ページ英文。主はイスラエルを三つの大陸、アフリカ、アジア、ヨーロッパをつなぐ架け橋として戦略的に国々の中に置かれました。エゼキエル書 5-5 しかしながらイスラエルは宝石店の時計のように止まってしまったのでした。しかし、この時計は完全に故障したのではありませんでした。その時代も、そして今日も、神様は忠実な残りの民をお持ちでした。今週私たちは各時代の真のイスラエルの役割と、そのアイデンティティに焦点を当てて学びます。今週のポイント。神はイスラエルとどんな契約の約束を結ばれましたか？その約束にはどんな条件が伴いましたか？5月2日日曜日、すべての民の中から、あなたはあなたの神、主の聖なる民である。あなたの神、主は地の表にいるすべての民の中からあなたを選び、ご自分の宝の民とされた。申命記 7-6 主が主の地上の特別な代表者としてヘブライ人をお選びになったことに、疑問の余地はありません。 上の聖句の宝のと訳されている言葉は、言語ではセギュラーという語で、正しく評価するあるいは特別な宝という意味です。覚えておくべき重要なことは、この選びは完全に神の側の行為であり、主の恵みの現れであったという点です。民の側にはこの恵みに値するものは何もなかったということです。恵みとは受けるに値しないものに与えられるものだからです。問一、エゼキエル書16-8を読んでください。神がなぜイスラエルを選んだのかを理解する助けになるでしょう。イスラエルはなぜヤハウェによって選ばれたのか、それは不可解である。彼らは偉大な文化も威信もない小さな民であった。彼らはこのような選びにふさわしい特別な資質を持ってはいなかった。この選択はただ神の側の行為であった。その最終的な理由は、天の愛の神秘による選びであるというほかない。しかしその事実は、神がイスラエルを愛し、彼らを選んだということであり、その事実こそが、父祖たちに与えられたこの約束を名誉あるものとするのである。イスラエルは彼らに対するヤハウェの愛によって選ばれたのである。彼らはヤハウェの力によってエジプトの奴隷の状態から救われたのである。J.A. トンプソン、新命記、130ページ、131ページ、英文。天の計画によれば、イスラエルは王の系統を引く祭司となるはずでした。彼らは邪悪な世界にあって道徳的、霊的な王となり、罪の世に打ち勝つはずでした。黙示録 20-6。 彼らは祭司として祈りと賛美と犠牲によって主に近く引き寄せられるはずでした。彼らは神と異邦人の間の仲介者として教え、戒め、予言するはずでした。そして清く生きるための模範、すなわち天から召されて真の信心とは何かを示すものとなるはずでした。今日の聖句で主が言われた、地の表にいるすべての民の中からあなたを選び、という部分に注目してください。この聖句を今日私たちの教会にどのように当てはめて考えるべきでしょうか。5月3日月曜日、土地の分与、創世記 35-12。 神の民イスラエルに土地が与えられるとの約束は、はじめにアブラハムに与えられ、次にイサクとヤコブに繰り返されました。ヨセフの臨終の言葉でもこの約束が繰り返されました。創世記 50-24。 しかしながら、神がアブラハムに告げられてから、アブラハムの子孫がその地を所有するまでに400年が過ぎるのでした。創世記 15-13、 創世記 15-16。この約束の成就は、モーセとヨシュアの時代に始まりました。モーセは、神がお命じになった言葉を繰り返しました。あなたたちは言って、主が先祖アブラハム、イサク、ヤコブに、彼らとその子孫に与えると誓われた土地を取りなさい。 申命記 1-8。 問いに、申命記 28-1、 申命記 28-15 は何を意味しますか？約束の土地は契約の一部として与えられ、契約は義務を含みます。イスラエルはどのような義務を負っていましたか？申命記28章の最初の部分は、彼らが神の意志に従うなら得るであろう祝福についてまとめています。他の部分は、彼らが従わなかった時に下る呪いについて記しています。これらの呪いは、そのほとんどが単純に罪に働く機会を与え、その結果としてもたらされるものである。自分の肉に撒くものは肉から滅びを刈り取るのである。ガラテヤ 6-8。 水が水平になるまで流れ続けるように、ゼンマイをすべて巻き戻すまで、動き続ける時計のように、実を結ぶまで成長し続ける木のように、罪は水平を求め、流れる道を求め、結ぶべき実を求め、そしてそれらの行き着くところは死に他ならないのである。ローマ 6-21。 H.D.M. スペンス、ジョセフ・エス・エクセル編、説教仲介、申命記、3巻、439ページ、英文。それらはすべて土地に関する約束であったにもかかわらず、無条件の約束ではありませんでした。それらは契約の一部として与えられるのであり、イスラエルはこの契約において彼らの果たすべき分がありました。もし果たさなければ契約は無効になるのでした。主は、もし彼らが従わなければその土地は彼らから取り上げられることを明白に繰り返し宣言されました。レビ記26-27-33を読んでください。これ以上明確な表現があるでしょうか。キリスト者として私たちはやがて天の約束の地を受け、守り、地上が新しくされるのを待ち望んでいます。私たちは一度そこに入るなら、二度とそれを失うことはありません。ダニエル書 7-18。 そこに入る条件は、特に信仰のみによる義の文脈から何だと思いますか？5月4日火曜日、イスラエルと契約。しかし彼らは私に耳を傾けず、おのおのその悪い心の堅くなさのままに歩んだ。今私はこの契約の言葉をことごとく彼らの上に臨ませる。それを行うことを命じたが、彼らが行わなかったからだ。エレミア書 11-8。 上の聖句を見てください。主はこの契約の言葉をことごとく彼らの上に臨ませると言われます。しかしここでは悪い意味で言っておられるのです。私たちは通常、契約とは私たちに良いものをもたらすものと考えがちですが、契約には利面もあるのです。問3、エレミア書 11-8 の聖句を創世記 6-5 の洪水前の世界と比べてください。共通点は何ですか？私たちにとって思いを制御することはどのように重要でしょうか？ 幸にしてイスラエル国家の歴史はそのほとんどが背信、天の裁き、悔い改め、そしてしばらくの服従の時代の繰り返しでした。ダビデとソロモンの時代にほんの短い期間、約束された領土のすべての範囲を統治したにすぎません。イスラエルの背信についてエレミアは次のように述べています。もし人がその妻を出し、彼女が彼のもとを去って他の男のものとなれば、前の夫は彼女のもとに戻るだろうか。その地は汚れてしまうではないか。お前は多くの男と淫行にふけったのに、私に戻ろうと言うのか、と主は言われる。だが妻が夫を欺くように、イスラエルの家を、お前は私を欺いた、と主は言われる。エレミア書 3-1、 エレミア書 3-20。 この聖句は先に示されたことを思い出させます。神が私たちと結ぶことをお望みになる契約とは、単に自分たちの利益だけを求めて交わされるビジネスの世界の冷たい法的な協定のようなものではありません。主ご自身が聖書の中に例えておられるように、神との契約関係は献身であり、誠実かつ神聖な結婚の誓いのようなものです。重要なことは、イスラエルの背信の根源は不服従にあったのではなく、壊れた主との個人的関係にあったということです。壊れた関係が不服従を招き、不服従がついには罰を招いたのです。どうすれば主との深い愛の関係を築くことができますか、と尋ねられたら、あなたはどのように答えますか。5月5日水曜日、残りの者たち。問4、イスラエルが背信、天の裁き、悔い改めの歴史を繰り返したにもかかわらず、次の聖句にはどんな希望が描かれていますか。1、イザヤ書 4-3。 2、マラキ書 3-23-24。 口語訳では 4-5-6。 3、ゼファニア書 3-12-13。 神の古代イスラエルに対する計画が不服従によって損なわれたとはいえ、それは完全に無に帰したのではありませんでした。雑草の中にあって成長する花があるように、多くの旧約の預言者たちは、忠実な残りの者たちについて語っています。神はそれらの花を集めて、美しいブーケをお作りになったのでした。神が忠実な残りのものをお供えになり、守られた理由は、イスラエル全体に対するものと同じでした。すなわち、彼らは私の栄光を国々に伝える。イザヤ書 66-19。 道具として用いるために、神に召し出されたのです。この意味において、万軍の主なる王を礼拝する。ゼカリア書 14-16。 他の民も忠実なものに加えられるのでした。このように神の選民の中にも廃墟が入り込み、状況がどんなに悪くなってもなお神は常に神の召しを守り、選びに固く立つ一塊の忠実な者たちを持っておられるのです。ペトロ2:1-10。 言い換えれば、国家全体が過ちに陥ろうとも、なお彼らのできる最善を尽くし、契約の彼らの分を果たし続ける者たちがいたのです。列王記上19-14-18。そしておそらく彼らは約束の地からの補修のように他の人々と共に苦しみますが、最後のかつ究極的な約束、すなわち永遠の命は彼らのものとなるでしょう。問い5、ヨハネ10-27-28でイエスは何と言っておられますか？彼の言葉から古代イスラエルの廃止にも適用できる約束を挙げてみましょう。これらの御言葉はどのように忠実な残りの者たちの存在を説明していますか？数年前のこと、ある若い女性がすっかり信仰を捨てました。その主な理由は、彼女の教会にある罪、背信、そして偽善に失望したことによるものでした。信仰を捨てた言い訳として、あんな人たちはクリスチャンではありませんと彼女は言いました。今日の学びの原則に照らして考えるとき、なぜ彼女の言い訳はあまりにも説得力のないものと言えるのでしょうか。5月6日木曜日、霊的イスラエル。旧約聖書は主が霊的イスラエルをお作りになる時を待ち望んでいました。それはユダヤ人によらず、異邦人によらず、世界に福音を伝える働きを進める忠実な信じる者たちの集まりを意味します。問6、ガラテヤ3-26-29を読んで、下の問いに答えてください。1、ガラテヤ3-29で、パウロはどんな約束について語っていますか？ 2、これらの約束の相続人となるために必要な要素は何ですか？ガラテヤ3-26。3、なぜパウロは性別、国籍、社会的地位の違いを打ち破っているのでしょうか。4、キリストイエスにおいて一つとはどういう意味でしょうか。5、ローマ4-16-17はガラテヤ3-26-29を理解する助けになりますか。アブラハムの子孫としてキリストは特別な意味において契約の約束の相続人となりました。バプテスマによって私たちはキリストの親族になり、キリストを通してアブラハムの約束に連なることができるのです。こうして神がアブラハムに約束されたことはすべてキリストのうちに見出され、国籍によらず、人種によらず、性別によらず、神が信仰を通して私たちに与えてくださる恵みによって、この約束は私たちのものとなるのです。アブラハムと彼の子孫への賜物はカナンの地だけでなく地球全体を含むものであった。なぜなら世界を相続させるとの約束がアブラハムとその子孫とに対してなされたのは律法によるのではなく信仰の義によるからであると使徒は言っている。ローマ4-13。 アブラハムに対してなされた約束は、キリストによって成就されることを聖書は明らかにしている。キリストにある者は皆、アブラハムの子孫であり、約束による相続人なのである。すなわち、罪の呪いの取り去られた地の、朽ちず、汚れず、しぼむことのない資産を受け継ぐ相続人である。ガラテア 3-29 ペトロ 1-4 希望への光83ページ、84ページ人類のあけぼの上巻179ページこの約束は生徒たちが新しい地において永遠から永遠にキリストと共に生きるとき文字通り成就するでしょう。ダニエル書 7-27 5月7日金曜日さらなる研究参考資料として国と指導者第2章エルサレム神殿の建設第31章諸国民の希望第59章理想のイスラエルを読みましょう。神は国籍、人種、または階級などの差別をお認めにならない。彼はすべての人類の創造主であられるのである。すべての人々は創造によって一つの家族である。そしてすべての人々は食材によって一つなのである。すべての魂が自由に神に近づくことができるように、キリストはすべての差別の壁を取り除き、神殿のすべての部屋を広く開けるために来られた。彼の愛は広く深く十分に満ち溢れていて、どんなところにでも浸透していくのである。それはサタンの影響を受けて、その欺瞞に惑わされた人々を引き上げて、約束の虹に囲まれている神の御座近くに彼らを置くのである。キリストにあっては、ユダヤ人もなければ、ギリシャ人もなく、奴隷も自由人もないのである。希望への光、528ページ、国と指導者、上巻、337ページ、338ページ、ペトロ1、2-9、10を読んで、ペトロが教会に適用した4つの称号を見つけてください。これらの称号は、神と教会の関係について何を強調していますか？話し合いのための質問。1. 神はイスラエルを聖なる国民として世から分かたれましたが、同時に世にあって救いの真理を分かち合いました。それは今日の教会においても同じです。世にあって福音を分かち合い、一方で世から分かたれることは可能でしょうか。イスラエルの経験とイエスの模範は、この問いに答えるために、どのように助けとなりますか。2. 神は常に古代イスラエルの中に残りの者たちを持っておいででした。エリアの時代に、彼と共にいた残りの者たちのことを考えてください。列王記上19章、特に18節参照。なぜしばしば自分の教会の信仰から離れた人々の中で、神に真実であることは世にあってそうあることよりも難しいのですか。 話し合いのための質問、終わり。まとめ、神の真のイスラエルは、十字架の前、後によらず、信仰のイスラエルです。それは使徒の霊的な関係に生きる人々です。そのような主の代表者たちは、主の恵みの福音を世に伝えるために生きるのです。第6課を終わります。